なんかアニソン特集をやった回で話足りなかったと。
ああ、はい、
僕は十分語りましたが。
第72回で平成のアニソンを中途半端に振り返るというやりましたけど、まあ本当に中途半端ですよね。っていうか iTunes を使い始めてからの再生回数ランキングですから、まあここ15年ぐらいの、まあせいぜい半分ぐらいってことですよ、平成の。
まあ僕はね、数年だからな、リセットかけた。
そう、そんでまあそれだとちょっとね、それこそ90年代のアニソンなんかはほとんど取り上げられてないっていうのがありまして、なんで今回は iTunes にまあ登録されてよく聴いてる曲で、平成の元年からまあ主に前半の曲っていうのはちょっと振り返ってみようかっていう、まあランキングじゃないんですけど、
今72回がそれじゃないですか。
はいはい。
で第71回が例によってアニメ新番組チェックなんだけど、
はいはい、
もしかしてもうやんなきゃいけない時期なの？
っていうかもうとっくに、とっくに。だって4月から、4月の新番組をチェックやってないですからね。
ああ、ですからもうアニメ視聴がゼロなんで今、とうとうゼロになってしまったんで、新番組。
ドロロも見てないの？
ドロロも見てないですね。
ドロロ割と、なんだろう、持ち直しているのにな。
なんかあんまり、オープニング変わってから急になんか見る気がしてた。
ああ、でもオープニング新しいのは悪くないですよ。
鋼の錬金術師みたいなオープニング。
今期僕が見てるのは何本かあるんですけど、キャラクター的には割と気に入ってるのが、信長先生の幼妻っていう、三本立ての作品の中の一個なんですけど、その三本立てのうちの一個が例の超稼働ガールってやつですよ。
ああ、うん、懐かしいな。
で、その、信長先生の幼妻の、機長ちゃんっていうのが、まあ、タイムスリップして現れるっていう子がいるんですけど、この子のデザインとかが割と好きで見てますね。裸になるんですけど、裸になった瞬間に体が七色に光り始めるっていう。
ああ、プリキュアみたいな。ああ、このなんかマウスカーソル動かすとなんか気持ち悪い、この公式サイトね。はいはいはいはい。はい、ああ、こう、おでこキャラですな。
あと、ストーリーというか、まあ、作品的にいいんじゃないのと思って見てるのが、琴の部活のやつ。この音止まれっていうアニメがありまして。これがね、意外と面白いですよ。まあ、非常に、真面目って言ったら変ですけど、普通に青春ものっつうかなんつうか。あとは、だから、ストライクウィッチーズ501部隊発信しますっていうやつとか。
何なのその、なんか、角川電撃系列を、こう、懐かし作品をアニメ化するって最近の。
まあ、ストライクウィッチーズは、なんか、敵が出てきてやっつけろ、みたいな感じではなくって、もう、日常のことばっかり、チャラキャラやってるっていう感じなので、日常パートとかが好きだった人は、おすすめかもしれません。割と、はっちゃけてるし。で、あとは、なんでここに先生がってやつも見てますよ。まあ、上げとかなきゃいけない作品はこんなもんじゃないですか。だから俺も、うん、だから引き続きでジョジョを見てたり、あとドロロ見てたり、ぐらいのもんで。
ジョジョは原作読めばいいじゃんよ。
実はイタリアのやつは俺、原作一回読んでんですよ、20年ぐらい前に。読んでんですけど、ほとんど忘れてて。
全然覚えてないや。ポルナレフが亀になるのぐらいしか覚えてないわ。
ポルナレフなんて出てきましたっけ？
出てき、あれ、4話ってイタリアのギャングのやつでしょ？
そう、だから僕は覚えて、
4期じゃなくて5期か。
覚えてたのはセックスピストルズとか、あとアリアリアリアリアリーベデルチとか、そのぐらいしか覚えてなくてですね。最後どうなったかとかも全然覚えてない。
海外バンドの丸パクリネーミングはなんか訴えられたりしないですかね。
どうなんですかね。僕は一発で分かってたのはケニー G とかぐらいでした。さすがに
マライアとかって、まあ、いたじゃん。まあ全部そうか。
まあね、まんますぎるっていう。いや、だから、すっかり忘れてるもんだから、アニメ見ててもすごい新鮮な気持ちで。で、しかも、シリーズがこう、進むごとに、ジョジョのアニメってどんどんこう、クオリティがアップしていくんで、見てていい感じですよ。
どういう制作体制でそうなってるんだ。
いざやってみたら、最初低予算だったんだけど、意外となんか人気が出たし、売れるぞっていうことで力入ってきたんじゃないですか。第3部とか
も。そんな生ものなの？
すごい、第3部とかなんかよくできてましたし、今のイタリア編もね、すごいよくできてますよ。なんか、しかも第4部の日本の森王朝のやつなんか僕は読んだことなかったんで、なんか非常に楽しく見させていただきました。
もうジョジョ自体が僕の中で相当懐かしい作品になってるけど、だってだいぶ前でしょ、あれ。僕、だってジョジョの第2部の 最終回一個前が僕が最後に買った少年ジャンプだもん。
なるほど。
友達ん家に行く途中にコンビニで買ったって未だに覚えてますけど。
僕がジャンプを買わなくなったのは、バスタードが連載をやめたのがきっかけですよね。やめたっていうか、週刊誌でやめたのがきっかけでした。
バスタードなんてもともと不定期連載みたいなんじゃないのか、あれ。
いや、一応ギリギリまでやってたんですけど、間に合わなくてなんか真っ白なページみたいな感じになってたじゃないですか。
あのさ、ジャンプぐらいの本だったら、こう、そういうの良くないよね。小学生とかにあんまりいい影響を及ぼさないと思うよ。あの、バンバン落としまくるみたいな。
まあ衝撃的でしたよね。みんな血の涙を流しながら毎週連載をこうみんなやってたんでしょうけど。僕がだから小学校の時に覚えてるのって、あの、江口久志さんのストップひばりくんの最終回とかが割と衝撃的だったっていう。
まあギャグ漫画家さんは大体こう精神を病んでしまうから。
そうなんですよ。まあ大変なんだろうなっていう。実中か
毎週。大変でしょ。
毎週やるのは人間技じゃないですよ、あれ。
あの、こっちから話振っといてなんだけど、この辺で問題に行くか、ね、話が止まんねえ。
ではじゃあ、前置きはこのぐらいで。さて、で、今回の企画としてはですね、まあ、前回振り返ったアニソンのランキングというのが、まあ、非常に中途半端だったと。いうことなので、平成の頭からですね、年ごとに僕が iTunes で星4つ以上の評価をつけてよく聴いている曲っていうのをまあその抽出して、それを見ながらこうまあ雑談をしようという企画でございます。はい。で、
それで、あの iTunes に星つけるって機能を使ったことないんですけど、つけるとどうなんの？
iTunes の便利な機能の一つとしてスマートプレイリストっていうのがあるんですよ。で、スマートプレイリストっていうのは、ある一定のこの複数の条件にこう従って、その目的の曲を選び出すっていう、動的にこう動くプレイリストなんですよ。その時に、例えば、何年以前だったりとかの曲で、アニメのジャンルでガンダムっていうワードを含んでるとか、そういう条件をつけてプレイリストを抽出してくるわけですよ。で、その時に評価が4以上の曲っていう条件をつけると、自分のお気に入りの曲だけをピックアップできるっていう。で、そのピックアップしたプレイリストを iPod とかに転送して聴いてるわけです。
じゃあ、うちみたいに星もつけなきゃ、こう、再生回数もリセットかかってるやつはあんまり、
あ、そう。
機能的によろし、対してこう、効果がない感じだね。
だから僕はあの、データの引き継ぎを重要視してるわけです。
ああ。多分、うちは再生数でこう、勝手に作らせたら、多分、小鳥が鳴く音の効果音数とかが上に来ちゃうんだろうな。
まあ皆さんもこれ使ってみるといいですよ。まあ何万曲もある曲に全部評価つけるのってすごい大変だからコツコツやって、ね、もう15年の蓄積があるからできてることですけどね。はい。というわけで平成元年から、まあ1989年ですけど、で、この頃ざらっと説明しとくと、この間も話しましたけど、アニソンコレクターとして、まあレコードとかを買って集めてたっていうのが、僕の記憶だと、ドラグのあたりまでレコード買ってんですよ。
で、シングル？
そう、シングル。で、それが多分87年ぐらいのはずですから、だからそのあたりが、レコードと CD の切り替わりの時期で、もう平成の元年になった時にはもう完全に CD になってるはずなんですよね。
で、これから言うやつは、平成元年から、昔に戻るの？現代に来るの？
元年から、まあ大体20世紀中あたりをめどに、こう、なんかやっていこうかなと思ってます。はい、はい、1年ごとにね。で、今あの、
1年後とか、
聞いてる人たちには見えないんですけど、マルトさんと画面共有をして、僕の iTunes の今画面を、リストを見せてるんです、はい。
はい。
で、ピックアップできてる、89年の、星4つ以上の曲っていうのが、まあ11曲。で、これがテレビ番組と OVA が混ざってます。でね、うん、もうちょっと説明すると、僕はあの90年代ってほぼテレビ見てないんで、大体 OVA が多いんですよ。で、こう上から見ていくとですね、まあ、うん、おぼっちゃまんくんとかですね。おぼっちゃまんく
ん。何のコメントもできないですね。
この曲ね、ワイアイアイってやつね。これを名曲です。
あの、こう曲いいですねってさ、曲流せないからさ。
僕は歩く身の白木って。この曲大好き。ていうかマイナーな曲多いですよね。漫画で読む古典とか誰が知ってんだみたいな。爆風スランプ。
アニメなんだ。
爆風スランプで確か NHK でやってたはずで、僕見たことないんですけど、曲だけは持ってるっていう。
これだって、今出てるやつでテレビのやつ、おぼっちゃまくんが一応テレビか。
そうですね。あとね、ランマでしょ？ランマ2分の1熱湯編、ランマだランマっ エンディングですよね、これ。この曲が入ってますよね。あと、NHK だと思うんですけど、手塚治虫原作の青いブリンク、南野陽子が歌っている、瞳の中の未来って、これも名曲なんですよ。で、あと、グランゾード。
うん。あの、なんとなく、リュウナイトみたいなロボットが出るやつでしょ？
あ、そうそう。まあ、そうですね。僕も、グランゾートは曲をね、ラジオのエアチェックで聴いて、これはいいっつって CD 買ってるんですけど、見たことがないんですよ。
ああ、もう作品見たことないけど、歌は知ってるってやつは、本当にこう身近な人がカラオケで歌ったっていうのが多分。
ああ、そうですね。
うん。で、この辺のやつは、誰も歌ってないな、今こう見てると。
例えば、
シティーハンターってそれテレビのとは違うんでしょ？
劇場版、愛と宿命のマグナムって書いてますけど、僕も、シティーハンターはいい。
シティーハンターで、愛と、何、愛と宿命のマグナムと、マグナムって拳銃のマグナムなんですかね。
そうじゃないの？
ああ、だってシティーハンターでしょ？
これ高橋真理子ですよ、歌ってるの。すごい。
ああ。
あとは、だから、敵は海賊の OVA とかがね、ありまして、これが、確かイギリスかなんかで録音してる、サントラと、あと、ボーカル集みたいなやつが2枚 CD 出てるんですけど、これがなかなかオープニングエンディングかっこよかったですよね。
あの、小説の昔の表紙絵は思い浮かぶんだけど。
ああ、はいはいはい。
猫が3匹こう、いる。
あ、敵は海賊版かな？
ゲームになってたような気がするけどな。
最初、天野さんが書いてたんですよね。差しようね。
あ、あれ、天野さんか。あ、今、アマゾンで見たら、僕の記憶かなり鮮明に、こう、合ってるな。
うん。
猫が3匹いて。で、アニメはこれか。ああ、なんかこう、昔のアニメって感じの絵だな。
後藤孝之さんですよ。
この
アニメね、よくできてんですよ、でも。
こう、昔のアニメのさ、イケメンの、こう、美形の男、おたんびの男って、なんかすごい顔がおもながじゃないですか。
はいはい。
これ、どういうディフォルメの歴史でこういう風になってたんだろうね。
よくわかんないけど、あの、敵は海賊でそんなおたんびな人いましたっけ？
なんか後ろにいますけど。
ああ、それ陽明じゃないの？海賊陽明。
いや、わかんないよ。ジャケットの写真しかわかんない。
いや、僕はこの OVA 大好きで、LD も持ってるんですけど、割と何回も繰り返して見てるアニメの一つですね。というわけで、もう平成元年はこのぐらいにしとかないと。
2800円で Amazon で出てますね。レーザーディスク。
ぜひ、なんだろう、ブルーレイで HD リマスター化して、で、しかも設定資料とかもつけてほしいな。設定資料がなくてね。はい。
じゃあ、
次。1990年ですね。はい。90年といえば、不思議の海のナディアのオープニングのブルーウォーターなんかは結構名曲じゃないですか。
ナディアがあんま好きじゃねえからな。
そう
それオープニングの歌？
ナディアはね、でも、最初のノーチラス号が沈む24話ぐらいでしたっけ。あそこまでの1話1話のそのシノプシスっていうか、シリーズ構成っていうのがもう完璧でもう全く無駄な回がないので、ほんと名作なんで、ちょっと見たことない人がいたら絶対見るべきですよ。本当面白いんで。
昔のオタクはみんな見てんじゃないですかね。
ニューノーチラス号が出てくるあたりとかは、実は僕はあんまあれがないんで。とにかく。
あの辺でね、もう、いつものやりすぎちゃって、あ、もういいですって感じ。
そう、初代のノーチラス号が沈むまではもう本当傑作ですよ。
もうちょっとヒロインに可愛げがあるとよかったんですけどね。
あ、もう斬新でしたよね。
可愛くないヒロインって。
今だったら別に普通なのかもしれないですけどね。あの当時
としては。あれをメインどころに持ってくると結構辛いかもしれないな。サブでいたらまあ、いいけど。
よくメインに持ってきましたよね。
まあ、あそこ、あの潜水艦、まあ、基本的に女の人少なかったから、あれでもなんとかやってきたのか。僕でもあの、サンバガトリオのお姉さんが一番好きだったけど。
あ、グランディスね。はい。あの、最初3悪みたいな感じで出てきたけど、そのうち仲間になってもかけがえのない、こう、なんか、仲間になりましたからね。そもそも反則。
いや、最終回までサンバガトリオは3悪でよかったんじゃねえ。まあ、タイムボカンになっちゃうけど。
うん、オープニングとエンディングだけ中止してるからあれですけど、あの、ナディアの挿入歌系も割といいのが多いんで。で、まあ、90年、同じ90年ですけど、OVA でロードスト戦記とかね、アデッソ・エ・フォルチナ。
そのロードスト戦記は僕の今頭に思い浮かんでる歌なのかどうかがわかんないな。のんびりしたやつか。
あ、そうそうそう、あの、割とゆっくりめなバラード調な感じですよね。これがオープニングカーみたいな。 感じですけど、エンディングも含めて、まあ、なかなか良かったですよね。あとこれもマイナーだと思うんですけど、多分 BS2 かなんかでやったんじゃないの、ロビンフッドの大冒険っていうアニメがありまして、
ロビンフッドの大冒険自体はドメジャーですけどね、そのアニメ自体がどうだか分かんない。
このアニメのね、オープニングがね、意外と名曲なんですよ。ウッドウォーカーっていうね、曲が。ハッピーウォーク、ハッピーウォークってやつですね。あとは、魔法のエンジェル、スイートミント、笠原ひろ子さんの歌を。
なんだっけ、それ。
緑色の髪の女の子だったと思うけど、私、ミント、とか言ってですね。
あ、なんか、うん、あ、当時のロリコンの人たちが見てたような気が。僕はロリコンじゃないので全く見てないですけど。
あとパトレーバーの OVA2 と早見健太郎さんが歌っているアイドリングフォーユーとか、あと兵頭真子さんの100カラットの未来とかも結構出てるんですね。
はぁ、あ、OVA2、パトレーバーが、パトレーバー歌いっぱいあるからな。
この兵頭真子さんって、この当時の例えばイメージアルバムとかで割とこう歌を歌ってる機会があったんですけど、あの声聞いて、ああ美人な感じみたいな感じなので割と俺好きですよ。
うん、今、兵頭真子さんで検索したらさ、
へえ、
全く僕の頭にあるデータと違う顔が出てきたって多分僕誰かと勘違いしてるな。
兵頭ゆきとかと勘違い
してる。あ、そうだ、多分あのパンクの顔の。あの人全然年取んない、ね。
違う、
うん。いや、全く真逆の感じの人が出てきたからさ、あれって思ったんだけど。
はい、では、91年に行きましょうか。
うん、
91年がですね、OVA のソルビアンカーとかってあるんですけど、これもしかしたら、うん、もしかしたらなんかあの、年が間違ってる可能性がゼロではないんで。
ああ、この中で唯一わかるのはあれだな、0083ぐらいだな。
ああ、そうですね。
でもその歌が果たしてそれどの歌よ？
メンオブデスティニーってやつですよ。
ああ、2番目のオープニングか。
そうですね。まあ最初の、松原美樹さんの。
あの人なんすか、バンギング隊がリストラされた方のオープニングです。
はい。この年なんか割と少ないですよね。OVA しかほぼ OVA だし。サイバーフォーミュラーのオープニングとか、
ね。サイバーフォーミュラーってそれなに、僕の背中に目がついてないのはみたいな。
いや、急いで行くからじゃないですか。
あ、オープニング
ですね。うん、オープニングの方だと思います。ルナ・ワルガーのエンディングって、イクイナ・アキコが歌ってる曲っていうのがあるんだけど、まあ好きでよく聞いてるんですけど、これが OVA だったのか何なのか、アニメだったのか、テレビアニメだったのかがよくわからない。
ああ、当時のよくあるイメージアルバムかもしれないですね。
ああ、そうかもしれないですね。
なんか変なのが混じってる。でも確かアニメにはなってたと思うけどな。
あと僕がもう名曲中の名曲としてよく聞いてるのが OVA のバビル2世の。
バビル2世のテレビ版のエンディングいいですよね。
この
間あの3番になると完全に歌詞がネタ切れ状態になるという。
この OVA の石原慎二さんが歌ってるやつはね、かっこいいんですよ、もうとにかく。これはぜひみんな聞くべきだ。
OVA の横山光輝さん原作のやつなんてみんな途中で終わってんじゃないの？
まあ、割と比較的まともに見れるのはジャイアントロボぐらいだと思いますけどね。
ああ、まあなんかあれも最終回は、
まあね、って感じだったけど。ジャイアントロボに関しては、インストルメンタルなんで入れてないんですけど、オープニングエンディングの曲とかはね、良かったですもんね。
まあ当時のオタクたちがすごい見てた。
見てましたよ。まあでもあれは、コミック版のエンディングっていうか終わりに沿ったような描かれ方をしていれば名作になっただろうに、なんでそれを省略しちゃったんだろうっていう。
飽きちゃったんじゃないの、作ってて。随分間が空いたでしょ、あれ。
そこ重要なとこでしょっていう。だって、孔明がただの間抜けになってしまうじゃないか、それじゃんっていう。すべて分かってて、うん、バベロの塔を発見するためにやってたんだよっていうところがないとダメなのに。うん、なんでかそこ省略しちゃったんだね。続きを作るつもりが満々だったのかもしれないですけど、実はこうだったんですよって後で種明かしするつもりだったのかもしれない。はい。というわけで。
次の年。だんだん知ってるのが増えてきたけど、これは新しくなっていってんですかね。
そうですね。92年ですね、次は。
まあ知ってると言っても天地無用ぐらいですけど。
天地無用の恋愛の才能、これ名曲じゃないですか。これなんでこれが星をつ
く星5つの星。エンディングってどんなんでしたっけ。
好きだよと言わない。
あれ大好きよーんってやつはなんだっけ。
それは。
エルハザードか。
エルハザードね。レハザードはね、もうちょっと後なんですよ。
あれを一時期友達と車で出かけるとき死ぬほど聞かされてるな。
なんか。かわいい曲じゃないですか。ここも OVA が多いのかな。多分テレビだと未完映日記のオープニングとか、あと悠々白書の 太陽がまた輝く時とか入ってますけど、あとは大体 OVA なんじゃないですかね。
それが背中に目がついてないやつか。サイバーフォーミュラ。
ダブワンですよね。OVA ですね。ウィナーズの英語版じゃないですか。ダイナマイト
シーン。あの、加賀くんが主人公のやつしか知らないんだよな。
これあの、サイバーフォーミュラの歌を歌、よく歌ってる、挿入歌とか歌ってたダイナマイトシゲさんって、あの、しげむらなんとかさんっていう、あの、別名義のアルバムとか出てるんで、そっちもまあ持ってるは持ってるんですけど。うん。あとは、ダンバインの OVA でね、当時は割とその、ドラマとかの主題歌を歌って流しられていた、唐島みどりさんとか、担当してるんで、うん、この曲もいい曲ですよね。
あの、ビジュアルは思い浮かぶんだけどね。
そうそう、サーバインとか出てくるやつね。
うん。
で、92年だと、おそらくこのベスト、この中にリスト入ってないんですけど、ママヨンとかアイアンリーガー、あれ？アイアンリーガーがなんで入ってねえんだ？アイアンリーガー92年じゃなかったかな。
アイアンリーガー僕でも知ってますけど。
アイアンリーガーの主題歌はもう名曲中の名曲じゃないですかね。あ、入ってるって。アイアンリーガー俺92年かと思ってたよ。93年だ。
それはオープニングなの？
そうです。
それは僕もカラオケで歌ったような気がする。ああ。
この谷本さんって、早見健太郎さんの別名義なんですよね。谷本のりひこさんっていうのが。
まあ、どっちも知りませんけど。
早見健太郎さんは多分名前、これ言えばすぐわかると思いますけど、あの、団子三兄弟歌ってたのがこの人です。
そんなこと言われてもな
あと、オーレンジャーとかのね、曲も歌ってるんで、なかなかこれも名曲なんですが。
はい、まあ、日本の人は全然わかんないわ、アーティスト。
で、ハミングバード、アイドル防衛隊ハミングバードの OVA がスタートしたのもこの年ですか、93年か。
ドミニオンがあるじゃん。
ドミニオンのね。
ドミニオンって言ったら、もじもじくんの曲？
それはね、昔の方です。80年代の方です。
新しいドミニオンなんてあんの？
特装戦車隊ドミニオンの方は、歌川彩子さんっていう人が歌ってるんですけど、あの、ぶっちゃけて言うと、この子、そんなに歌うまくないんですが、この主題歌だけはなぜかハマるんですよ。ジャスト時を超えてっていう曲なんですけど、この曲はね、僕好きなんですよ、すごく。あと、有名どころだとね。
このリストの中であとわかんの、ビクトリーガンダムぐらいだな。
これはスタンダップトゥーザビクトリーね。はいはい。で、あとは、有名どころだとね、ずっと今でもオープニングとしてこう使われてますけど、忍たま乱太郎の勇気 100% って、まあ、94年アニメスタートして、あ、93年かスタートしてますから、この年、ですよね。これもまあ名曲っちゃ名曲だ。あとマイナーどころだと、OVA で雲海の迷宮ゼガイっていう、横山千里さんが歌ってい
なぜかビジュアルだけは思い浮かぶんだけど、見た覚えがないな。セーラー服着てるやつでしょ？
あ、そうそうです、そうです。
見たくっても見れなかった状態か、当時の OVA だと。
ぶっちゃけて言うとあんまり面白いよ。だってない
。モルタイバーのエンディングか。あっちの歌の方は知ってるけどな。
頑張りまーすの方ですね。
でもモルタイバー僕 CD 持ってるからこれも持ってるはずだ。
うん、改めて聞くとエンディングなかなかいいじゃんっていう感じですね。じゃあ次、94年ですかね。
ダーティピアフラッシュの歌は多分わかるな。
アイドル防衛隊ハミングバード94年夏。でロマンスに美を読むとか名曲ですよね。
ミングバードもビジュアルはわかるんだけど、全く見た分見てないような気がすんな。
いやだから劇中でそのコンサートシーンみたいなのがあって、劇中曲みたいなやつがたくさん作られて、声優さんたちがユニットを組んで歌うっていうのの走りちょっとら変だけど。
なんかあのブックオフのアニソンコーナーに必ずこれとか、ハミングバードとときメモのソング集が必ずあったけどな。
あの、割といい曲多いんですけど、僕は行ったことないんですけど、周りのそのネットで知り合った友達とかは、このやっぱハミングバードのコンサートとかにやっぱ行ってたみたいですから。うん、
これは何、戦闘機は、なんか戦闘機に乗って戦うのこの人たち。
だからなんか自衛隊がこう民間にこうなんか委託するみたいなんで、それとアイドルが結びついてっていう設定だったんですけど。
まさかこれ作ってる間も脈々とこれ系が引き継がれていくとは思わなかったろうな。
斬新ですよね。94年、だから90年代の半ばにはもうこういうのがあって、しかも軍物と結びついてたっていうことですからね。
あの、マクロスとかもそうだけど、未だに僕はあの、戦争とアイドルが全然結びつかないんだけど。まあ、戦意向上って意味でいいのかもしれない。
さすがにハミングバードは歌いながら戦ってたりはしなかったはずだけど、飛びながら歌ってはいたのかな？わかんないけど。あと、メタルファイターミクですか？あと、ヤマトタケルとかもあったんですけど、
これ、あの、 リュウナイト、ポイント1ってさ、急な坂道登ってるやつ？
エンディング。あ、これじゃねえな。アデューレジェンドの方だから、高橋由美子の曲ですよ。
ふふふ。それか、OVA なの？
アデューレジェンドは確かそうだったと思う。
あの、オープニングでさ、歌詞がさ、急な坂道登ったらっていうところで、ビジュアルが、こう、急な坂を登ってるビジュアルでさ、歌詞そのまんまのビジュアルが出てくるんだと、本当に間抜けだなって。
はいはいはい。そうでしたね、そういえばね。本当に急な坂道でしたもんね、あれね。えっちらおっちら登ってましたから。あとは、レイアースの3つ目のエンディング、いつか輝く。これもいい曲でしたね。
ああ、レイアースは最初のしかわかんないな。
あとは OVA ですけど、夏季クライシス
、はあ。OVA になってたんだね。
そうなんですよね。これね、あの、エンディング2つ曲あるんですけど、これがなかなかいいんですよ。で、95年になるともう、例のあの、有名な曲が出てきますよ。
95年ずっとハミングバードがあるから変わんない感じだな。
95年はマイブルーパラダイスと夢の場所へと、この夢の場所へがまたいい曲でね、エンディングがね。はい。で、
エルハザードが随分ありますね。
エルハザード OVA で小桜悦子さんが歌ってるのが まさに多分さっきマラさんが言ったのがこれじゃないですか。
あ、それなんだ。
おそらく。
あ、それだけエンディングか。あとの2つはオープニングだね。
テレビのオープニングかっこいいオープニングでしたよね。
なんだった、あの当時バブルだったんですかこのアニメスタジオの。OVA がテレビアニメになったの多かったけど。あの、
パイオニアですよね。結構 OVA とかいろいろ作ってましたもんね。まあでも、これじゃないですか、やっぱり、尾崎清彦さん、もうこの間お亡くなりになってしまいましたが。
こないだか。
空想科学世界、ガリバーボーイ。
ああ、なんか歌ってたような気がするな。
これのオープニングとエンディングはね、名曲ですよ。あと、ガンダムウィングのエンディング。
なんでエンディングなんだ、あの、犬踏んでるやつ。
あ、そう、それそれそれそれです。
あの、そのさ、あの、エルハザードさ。
はい。
あの、風の女の人が僕好きだったんだけど。
はは。
あの人がフューチャーされた回ってあるんですか？
風の人？
あの、水の人と火の人と風の人がいたでしょ。
あー、僕はエルハザードってほとんど見たことなくて。
しかもその3人別にヒロインでもないという
。あとは、ミュウっていう名義で、美少女戦士セーラームーン、これは SS って書いてあるからスーパーなのか？
あ、セーラームーンなんてずっと同じ歌じゃないんだ。
これエンディングですよね。
エンディングはわかんない。
梶谷美幸さんの別名義なんですけど、らしく行きましょうっていう曲とかですかね。あとは OVA ですけど、あのクランプの不思議の国のみゆきちゃんのやよっていう曲が、まあ、これはまたいいんですよ。
それな、OVA なんてあったんだ。
あったんですね、
これ。あの、例の角川さんの、こう、なんだか本棚に入れるとき非常に困る形の単行本。
あとは、この間も言ったけど、不思議遊戯の愛おしい人がために、このオープニングも名曲ですな。こんなとこじゃないですかね、95年。あ、でも何もう、何もうみんなで目そらしてい
ただ
き
ます。あえて触れなかったのに、それ。
もう95年といえばもう、新世紀エヴァンゲリオンの残酷な天使です。これに触れなかったらどうするっていうね、ことですよね。
歌自体はでもさ、エヴァンゲリオンの歌な、その歌自体って特にこう、なんか斬新な感じは特にないけどな、あの、こうパッパッパって絵が変わるビジュアルはすごい、
あ、
すごいなって感じしたけど。
まあ、この間も言ったように、ちょっとこう世間から離れたところにいた時期がありまして、で、その時に、もうアニメに飢えてたんですけど、その友達に頼んで、その最近の流行りの曲をテープになんか入れて何でもいいから送ってくれって言って頼んで、で、その中に入ってた曲、なんだこの曲はと思って、これすげえなと思って聞いてたのが、この残酷な天使のテーズだったんですよ。そういう意味ではよく覚えてますよ。だから映像とかも何にも、アニメの知識も何にもないのに、曲だけ聞いて、あの気に入って聞いてたっていう。はい、次が1996年でございますね。
急に増えましたね。
そうですね。でもなんかガンダムが多くないですか？ガンダム X。
あ、ガンダム X って言ってもオープニングしかわかんない、あの最初の。
うん。
それがドリームズでいいの？
うん、そうですね、ドリームズですね。
ガンダムってさ、今でこそこうロボットアニメって言ったらガンダム割とこう今日本のロボットアニメの頂点に立ってるじゃないですか。
ええー。
だからいいけど、当時ブレブレだったよね。こあれが流行ってっからこれ入れるかみたいな。
ああ、もちろんそういうことです。
うん、それがこうガンダム X とかってありありと出てるなっていう。
ガンダム、そうですね。ガンダムウィングなんてもうそれこそね、セーラームーンが流行った後だから男の子でチーム組もうぜっていうやつでしょ、ね。
企画書の内容がこう手に取るようにわかるみたいな。
で、これ以降ですよ。だからエヴァが流行ったおかげで、そのエヴァフォロワーみたいな。俺がやるんだったらこうだみたいな感じの作品が増えた。
仏頂面のヒロインを出したるかって。
で、96年はまだギリギリその辺はないんですけど、まあ、そうですね、ガンダム X、これでだから、この、V ガンダムから始まった平成のガンダムテレビシリーズっていうのが、まあ、X が打ち切りになったんで、途中で終わっちゃうんですけど。
なんか時間変わったりしてたもんね、これね。
まあ、さっきね、上がりませんでしたけど、G ガンダムのオープニングエンディングとかも良かったですからね。で、96年といえば、まず外せないのが、機動戦艦なでしこのオープニングですよ。これ僕当時アニメ始まった直後にその秋葉に CD を買いに行ったんですけど、割と店頭から消えて手に入らなかったんですよね。
へ
ー、うん、だからいい曲がそのオープニングで使われて、おこれはいいってなったら意外と店頭から消えるんですよ。
だからすぐあったんだね、 CD がね。
そう、
今だってさ、最初にすぐ出ないじゃん。結構経ってから出るじゃん。
一月か下手すると終わってから出るみたいなパターン。
あれは良くないよね。
良くないですね。
気持ちがこう冷めていく頃にやっと出るっていう。
盛り上がった時に出るとか、発売、アニメ放送する前に出すとかね、やってくんないと。
ガンダム X と08招待って同じぐらいの時期なんだ。
そうですね、OVA としては。これ、嵐の中で輝いてはもう、なんか、もう言うまでもなく。
輝き棒で同じ。
輝き棒。そう、それで同じ名曲ですけどね。でもエンディングもなかなか良かったですもんね。あと、セーラースターズのね、セーラースターソングっていう主題歌が、またこれは割と好きでね、僕。これセーラースターズになってから主題歌が例の曲じゃなくなったんですよね。
セーラームーンってそんなにいっぱいあったんだね。
うん、そうなんですよ。ずーっとやってましたからね。で、まあ勇者指令
だ、ね。そのさ、セーラームーンの下にあるさ、魔法使いたいってやつ。
はいはいはい。OVA ね。
OVA の方の歌それ。
うん、そうです。
ただ勇気を出すだけでってやつ。あれ好きなんだよな。
あ、そうですか。これ、うん、いや、これは名曲ですよ。星5つ。
でも本編は全く覚えてないです。
テレビ版のオープニングエンディングもいいんですけどね。まあ、この後出てきますけど。
ダグオンあるな。ダグオンってこんな時期なの？
そうですね。
もっと昔かと思ったわ。
勇者シリーズでも、割と後の方ですもんね。
あとダグオンなんて完全にカラオケであいつが歌ってたから知ってるっていう。本編見てないわって
。OVA の覚悟のすすめ。とか影山ヒロのものとか、これはかっこいい曲ですよね。
覚悟のすすめってこんな昔の作品だったんだ。
そうなんですよ。
あ、そのさ、レイヤーズ OVA のさ、All You Need Is Love ってやつ。
はいはいはい。
それ、最初の主題歌のシングルに入ってたやつでしょ？
最初の主題歌じゃなくて OVA ですから別にシングルが出てたんじゃないかな。
違うのか。
うん。
最初のシングル誌に入ってた曲さ、全然聞いてなくてさ、主題歌しか聞いてなくてさ。あなたに言われてあれいい曲だから聴けっつったら本当にいい曲だった。
そうですね。これはダイナミックな曲だから、田村直美さんのね、一連の、まあ、レイアウトのシリーズの主題歌は印象深いのが多いですから。
また出てきたぞ、エヴァンゲリオンが。今度はなんだ？
これがだから魂のル
ーフ。ああ、うちのスーパーでたまにかかってる魂のルーフ。
あと、
それ何の歌でしたっけ？
これは、うん、劇場版ですね。デス&リバース。
あ、途中で終わっちゃうやつか。
死と神聖の主題歌ですね。で、ここで名前ちょくちょく出てきてるんですけど、さっき、セーラームーンのエンディングを歌った梶谷美由紀さんっていうのがちょくちょく出てきていて、怪盗セイントテールの、夢見るメロディーっていうエンディングの3つ目かな。それと赤ちゃんと僕のエンディングの2つ目、ルージュになりたいって曲と、あとは、爆走兄弟レッツ&ゴー。の傷つくこともできない。これみんな梶谷さんなんですけど、この梶谷さんはね、声が良くてね、好きなんですよ、すごく。
曲のタイトルが、まあ、なんつうか。
まあ、聞かないとわからないっていうのもあるんです
よ。90年代の曲のタイトルだなーって感じだな。
まあ、ほんと、このポッドキャスト聞いてる人がいたら、なんだろう、メモってて、後でこれ聞いてみてっていう感じ。 ブログに取り上げた曲のリストかなんかを上げてもいいかもしれませんね。ぜひ聞いてみてっていう。
視聴ができればいいですけどね。
あの僕が上げる曲って意外と今手に入れにくいのも多いんで、割とマイナーなのも多いですから、CD が手に入らんみたいなのももしかしたらあるかもしれない。で、この中だとそうですね、マッハ555の97年版が、そのさっき言った早見健太郎さんが歌ってる、まあ、純白のエナジーって曲があるんですけど、これも
歌わなかった。歌は同じなの？
いや、違います。ね。
違うのか。あの歌じゃないとなんかどうなんだって感じだけど。
その例の昔の曲のカバーのバージョンは後期のオープニングなんですよ。
やっぱりあの歌じゃなきゃダメだって言われたんじゃない
でもこの純白のエナジーもめちゃめちゃかっこいい曲なんですって、まあ。
あの途中でさ歌がさこう昔のやつのカバー曲になるっていうのはなんかこうさ、
うん、
ああなんか芯を曲げられた感じでそれはそれでなんかなっていう勝手なねあれだけど、
いや後期オープニングはまあそういうことなんじゃないですか。
あこん、うん、ねあのせっかく今度は新しい主題歌で行くぞーって言ったんだけどやっぱりガイア次に与えられませんでしたって
、うん、いやまあだから古いね、曲とかにこう敬意を表してみたいなところで持ってくるっていうのはそれはそれでいいことだと思いますけどね。あのアイアンリーガーの主題歌って OVA の主題歌もものすごいいいんですよ。ただあれ主題歌じゃなくて挿入歌扱いになっちゃってるんですよ。だから今回リスト上がんなかったんですけど、やっぱりアイアンリーガーといえばあの曲だろうっつって結局 OVA もあのテレビ版の主題歌そのまま使われちゃったんですよ。だから本来 OVA の主題歌になるはずだった曲が挿入歌になってしまった。へ
ー、
あの曲もものすごいかっこいいのに。
それはでも賢明な判断では。
まあね、イスカンダルへ行く宇宙戦艦ヤマトの曲が3まで全員使われたのと同じじゃない
か。いや、あれは当時でも言ってたからな。いつまでイスカンダルで言ってんの。
でも僕ね、最近、割と最近になって知ったんですけど、あれって宇宙戦艦ヤマトっていう最初のあの佐々木さんが歌ってた曲っていうのって、コーラスの名義が違う、要するにバージョン違いが2つあるんですよ。で、長らくこれ僕、その CD とか買ってきて、これなんで 2パターンあるんだろうと思ってたら、要するに再録してんですよね、3の時に。
へ
ぇ、うん、だからそっちの曲なんですよ。
だから今は両方聞けんの？
あ、両方、うん、聞けます。だからそれを区別して聞くのがまた大変。新録というよりミックスが違うのかな、ちょっとよくわかんないですけどね。意外と昔の曲ってこれはどれのバージョンなんだみたいなわかんない時が結構あるんですよね、うん、あのものすごいマイナーな話ですけど、ルパン三世原作者のモンキーパンチさんがお亡くなりになってこう急遽あのテレビで放送したじゃないですか、ルパン対
そうなんだ
複製人間、はい、あれの、エンディングは覚えてますよね。
ルパン音頭でしょ。
そう、ルパン音頭。
で、おっぱいをしてルパン音頭で。
あ、そうそう。で、そのルパン音頭のカップリングで入っていた、ゼニガタ警部の歌があるんですよ。あの歌が実は2テイクあって。
ゼニガタのテーマとは違うのか。
ゼニガタのテーマ、
なんか、ドッツァンがいる時に流れるあの曲はゼニガタのテーマって言うんじゃない、
うん、おそらくそれを、あの、曲にしたやつだと思うんですが。
このゼニガタマーチか。
うん、ゼニガタマーチって曲は、南春夫先生が歌っているという、あるんですけど、これがね、僕は昔、ラジオのエアチェックで聞いた時と、その後で主題歌集かなんかが出た時のテイクが違ってて、あれこれじゃねえぞってなったんですよ。南春夫さんが歌ったルパンの曲を集めた CD っていうのが、この間、もう10年以上前に出た
んですけど。そんなにいっぱい歌ってんの？
意外となんかね、知らない曲があってですね、もうこれは俺買わなきゃいけないんじゃないかと思って買ったら、俺が望んでる方のテイクが入ってたんですよ。
で、ようやく手に入ったんですよ。ルパン三世って、最初のルパンの、こう、音声が入ってないバージョンのやつってね、未だに発掘されないのか。
ああ、それはもう、あの当時の70年代前半とかってなると、意外と音源ないですよね。
ルパンのオープニングの曲で一番好きなのは、ルパン、ルパン、ルパン、ルパン言ってるやつが好きなんだけど、もうあれ、ゼニガタ警部のセリフまで入っちゃってるから。
ルパン・ザ・サードってやつ？
ルパンザサードって、それは普通のやつでしょ？
ルパン、ルパン、ルパン、ルパン。
それも最初のやつでしょ？じゃなくてずっとさ、ルパン、ルパン、ルパンって言ってるだけの、脳天気のやつ。あれが一番好きなんだけど。
はい。というわけでちょっと脱線してしまいましたが。
だんだん新しくなってきた。これ何年？ 97 年ぐらい。
97年ですね。そうで、割と深夜アニメとか、あとワウワウのアニメとかが増え始めるのが、この98年から、あたりからですよね。 で、その代表的なのが、例えば DT エイトロンとかですね。これもドラゴンアッシュが歌ってたんですけど、日はまた昇り繰り返す。と、あとは、ジャングルスマイルがエンディング歌ってましたね。同じ星っていう。これもまた、両方とも名曲ですが。あとは、シリアルエクスペリメントレイン。
あの、暗い曲か。
あ、この曲も良かったですよね。
あの、なんだろう、こう、エヴァンゲリオンシンドロームが、こう、ずっと息づいてたんだが、なんか全体的に暗い感じの作品多いな。
あの、なんだろう、意欲的っていうか、ワウワウとかだと割とこう、
まあよく言えば意欲的。
そうですね、なんだろう。
悪く言えば趣味に走りすぎてる感じの。
普通のテレビだと企画通らないんだけど、ワウワウだと比較的自由にできるから、ちょっとこっちの土俵でやってみるか、みたいな感じのね。
レインってワウワウだったのそれ。
ね、レインは深夜のアニメですね、ただの。上げとかなきゃいけないのだと、僕が個人的に好きなのは、ポポロクロイス物語。
ワウワウ？
いや、これはね、朝、日曜の朝とかにやってました。これ、この後に2000年代に確か入ってからだと思うんですけど、ポポロクロイスっていうタイトルでまた別のアニメになってるんですけど、こっちは違うんですよ。ポポロクロイス物語でつく方なんですよ。
そのリストの中で僕が曲がわかるのは、ジェネレーターガールのエンディングと、
あの、のんきなやつね。
そうそう。あれと、プレンパワードぐらいだな。
あと、この黒金コミュニケーションって、あの、デビューしたての頃の堀江由衣さんが歌ってるやつとか、もうこれもワーワーだったんじゃなかったかな。
懐かしい
な。うん。
フォトンの絵の人でしょ？絵が、キャラクターデザイン。
あ、そうだったと思います。だからフォトンが確か堀江由衣さんデビューじゃなかったでしたっけ？あの頃の堀江由衣さんのあの声の出し方っていうのが、まあ、今と全然違ってて、ほにゃほにゃした感じで良かったですよね。
サイバーフォーミュラシンって今頭に思い浮かんでる僕のサイバーフォーミュラなのかな。
シン
か加賀さんの王
が出てくるやつは佐賀のやつだと思う。
あれが佐賀なの？
シンにも出てきてたんだけども、俺も割と記憶がおぼろげだが。あとは、マイナーなところだと、作品自体の評価は今一つなんですけど、銀河漂流バイファム13っていうのがありまして、これの主題歌を、当時あの、チャイドルの、あの姉妹だった前田愛と前田明って、あの、ガメラの3に出てた姉妹が歌ってるんですけど、これが意外といいんですよ。ドントクライって曲が。
昨日の恋の人
だ。あ、そうです、そうです、そうです。まさにそうです。で、この後、例えばデジモンとかが始まって、同じ前田愛っていう名前の人が出てくるんで、ややこしくなるんですけど、そうじゃなくて、あの、チャイドルだった方の前田愛さんです。
へー、
うん、あと、ブレンパワードとかね、プリンセスナインとかね、あと、カードキャプターさくらのアニメが始まったのもこの頃。
カードキャプターさくらはあの歌しか知らないわ。
あと、チェンジゲッターロボ世界最後の日の水木一郎さんの今がその時だとか。
知らねえ。
我がその時。
ゲッターロボはゲッターロボ G までしか知らないよ。
という感じで、新アニメが増える始める98年。で、いよいよ99年。これはもう、ターン A ガンダムでしかないんじゃないですか。
ああ。秀樹のやつか。
ええー、かっこいい曲ですよね。今ちょうど秋葉原でシドミード店やってますけどね。
あれ、秋葉原でやってんだ。
うん。
シドミードさん今何をなさってるんですか？
知らないですけどね。
昔シドミードの画集を手に入れるのがすごい苦労したけどな、今普通に手に入りそうだな。
なんかパンフレットが大人気みたいで、後で通販するとか言ってましたから。
へぇー。これ、パラレルンルン物語、エンディングか、ちょっと暗い感じの曲か。
オープニングも好きですけどね。ここにはオープニングじゃない、エンディングが入ってますけど。あとは、あれですよ。もう外せないのが、もう名曲中の名曲ですよ。トゥーハート。PS 版。テレビ版のオープニング。
あ、
うん、
まあ、トゥーハートの話は散々したからな。レッドヘアデビルの話は。
トゥーハート回を聞いてください。あとは、サイボーグクロちゃんのエンディングのポジティブバイブレーションとかね。いいですよ。
なんかその辺、ハイスクールオーラーバスターとか、よく知らないな。オーラー
バスターか。これも米倉千尋さんですから、08招待の人ですかね。あとは、メダロットのエンディングの、やっぱり君が好きって、仙台エリさんが歌ってる。仙台エリさんといえば、あの、ネオランガの三姉妹の一番下のユーピーをやってた人なんですけど。
前も言ったかもしれないけど、ネオランガってさ、第1話のさ、貧乏パンチしか覚えてねえんだよな。あの、勝手に牛乳飲んじゃうやつ。
ああ、お姉さんね。はいはいはい。ランニングかなんかしてるね。
ずいぶん長いことワーワーでやってたような気がするんだけどな。
あれは15分単位だったんで、話数は長いように見えるんですけど、意外と通してみると短いですよね。
広告詐欺みたいなアニメだったけどな。
ああ、オープニング詐欺ね。 あれをみんな期待して見てるんだけど、出てきやしない。
なんかさ、あのでっかいやつがランガっていうの？
あ、そうですね。
あいつ動かすとき、あの舞をしなきゃダメじゃんね。
そうですよね。
でみんな当然そう思って見始めたでしょ、あれ。
で、あと OVA ですけど、太陽の方でソルビアンカって、ソルビアンカって、その前にも OVA 化されてるんですけど、これ新しい方ですよね。To be free って言って。確か、これ、宇宙船が 3D のアニメーションなんですよね、確かこれ。
ビジュアルは思い浮かぶんですけどね。課長時懐かしいっすな、それオープニングか。
あ、そうですね。そう、これもわわですよね、確かに。
まだわわに契約してた頃だから、熱心にアニメ見てたな、僕も。
あと、魔法使い隊のテレビ版のオープニング。エンディング。あとは、無限のリバイアスのオープニングもかっこよかったですよね。こんなとこですかね。で、ついでですから2000年まで行っちゃいましょうか。2000年だとギアファイター電動とかですかね。
おー、なんか、あれだな。知ってるのが増えてきたな。
ハンドメイドメイ。
あれですかね。皆さん、ハンドメイドメイのあの女の子がでっかくなってくるじゃん、途中で。
はいはいはい。
あれみんながっかりしたのかね。
微妙なとこですよね。どっちも見てみたいみたいな。で、しかも、周りの連中は大きいままだったん
ですよ。そうそう、むしろ、こう、ちっちゃい方がおかしい感じだけどね。でも、ちっちゃいのがいいんじゃねえのか、あれ。
あと、ゲートキーパーズの松沢由美さんって、松沢由美さんといえば、あの、劇場版のなでしこの主題歌とかも歌ってたんです
よ。バスの笑顔のために、ね、そう、買ったよ、それ。
シングもいいよ、これいい曲ですよね。
買った。
あとね、この間ね、CD がやっと出たんですよ。コレクターユイって NHK でやってた、浅見明さんのデザインの番組があって、これの曲が良かったんだけど、手に入れるのが今まで大変だったんですけど、実はこの間復刻だか、なんか、改めて出たんだかわかんないですけど、CD が出たんで、やっと手に入ったんですよ。これのレクイエムっていう、エンディングの二つ目の曲が好きなんですよね。で、あと、懐かしいところだと、トラブルチョコレートとかっていうのがあって、もう内容はあんま覚えてないんですけど、なぜか。
あのビジュアルは思い浮かぶんですけど。
あとは、ハンターハンターの最初のアニメのオープニングとかね、おはようって曲ですけど。
これ今リスト見てたら、アルジェント・ソーマーって上から5番目ぐらいにあるけどさ、オープニングなんだ。みんなエンディングが好きじゃないの、これ。
エンディングどんな曲でしたっけ？
エンディング明るいやつ。
みんなでチームで歌ってるやつか。宇宙飛行士がどうのかなみたいな。
なんかすごい昭和感のある歌のやつ。
はいはいはい。あれも好きですけど。
オープニングすごい暗い歌じゃん、これ。
あと、ラブヒナのエンディングの林原めぐみさんの曲とかね。
ラブヒナ、オープニングとビジュアルと宇野誠さんの絵は思い浮かぶんだけど、エンディング、
このエンディングは割としっとりした曲だったんですよね。
ラブヒナで林原めぐみさんって何の声やったの？
下宿のお姉さんじゃないですか。
はい。なんかエプロンしてる人か。
はいはい。あと、これもワウワウだったと思うんですけど、オミシ魔法劇場リスキーセフティっていうのがありまして、これが坂本真綾さんがエンディング歌ってるんですけど、この曲がまたいいんですよね。夜明けの風聞
く。なんで名前が違うの？
あ、役名ですよ。
ああ、そのキャラと、キャラで歌ってんのか。
メガネをかけた、女の子がヒロインで、で、それのボーイフレンドが小学生の男の子なんですけど、僕は、ね、このリフティーセフティのね、アニメがすごい好きで、LD も全部持ってたんですけど、たまにこう繰り返して見たくなるんだよな、これ。
じゃあ次を。
はい。まあ、こんなもんですかね。これ劇場版のエンディングになっちゃうんですけど、クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶジャングルの、小林幸子さん。まあ、小林幸子さんって言うと、割と最近になってオタク方面で割と名前聞くようになったんですけど、この頃、劇場版の主題歌を歌ってるんですけど、この曲がね、もうなんか涙、なんか聞くだけで涙が出てくるみたいな感じの曲なんですよ。お父さんとかお母さんに対してのこの思い出をみたいなことを歌ってる曲なんですけど、これもたまらん。
聞いたら死ぬ系の
曲。聞いたら死ぬ系。
じゃあ次の年を。
2001年ですか。
いや、だんだんこう、知ってる曲が増えてきたからさ。
そうですか。
うわ、ノワールとか来たよ。あれ、歌だったっけ？あ、歌か。
ああ、そう、コッペリアーノ、ってや
つ、ね。ノワールってこれ、これ2000何年？
2001 年ですね。
いや、どんな古いの、これ。
あそうですよ。もう、21世紀になって、すぐですからね。
ああ、でもノワールぐらいしか知らないな。あと、ソウルテイカーぐらいか。
あと、シャーマンキングとかね。 僕はうん、この頃だから林原めぐみさん割といい感じだったですよね。エンディングの曲とあのオープニングの曲もチャーマンキングが両方良かったですね。あとスクライトのオープニングも勢いあって良かったですね。あとはこの間 MX とかでやってたかな、新白雪姫伝説プリーティアって、これ石田洋子さんって言ってあのストライクウィッチーズの主題歌とか歌ってる人ですけど、このプリーティアがね結構好きなんです僕。
あ、なんか見覚えあるなこれ。少女漫画みたいだな。
ヒロインの女の子が変身するんですけど、変身するときにお供の男の子たちと一人ずつと合体してそのなんか変身するみたいな感じなんですよ。
セックスですか？
違うけどね。そう、まあそれの暗喩でしょうけど。
なんか合体と他にどうしようっていう。どう合体するんだ。
で、この作品でね、あの、堀江由衣さんが、あの、多分初めてだと思うんですけど、悪役、悪女みたいな感じの役で出てきてて、なかなか新鮮だったんですよ。
毎回合体ですか？
そうですね、合体でしたね。
しかも何、あとは、違う男と、都会引っかえ？
そう、都会引っかえ。で、コズミックバトンガール、コメットさんのエンディング、千葉紗衣子さんが歌ってる。この実際にあのバトンをコメットさんが回しながらこうなんか、
ああ、はいはいはい、懐かしいね。
あのエンディングがね好きでね。
ああ。
あとはソウルテイカーですよ。
オープニングエンディングも好き。アニメだったけどな。
あの、で皆さんご存知かどうかわかりませんけど、このソウルテイカーに出てきた小麦ちゃんのスピンオフが例の小麦ちゃんなんですよ。
あの、ポヨヨンロックさんの可愛い絵柄とお話が全く合ってないっていう感じの。むしろ小麦ちゃんってようやく合ってるって感じだったけど。
ポヨンロックさんはこの現場で割とひどい目に遭ったらしいっていう。
ああ、そうなんだ。まあでもね、ずっと今でも現役ですからね。ポヨンロックさんっていう名義じゃねえのか。
そうですね。あとは僕が個人的に好きなのがジーンシャフトですね。ワウワウでやってた。
なんだっけそれ。あの、あ、はいはい。あの、思い出した、
うん。オープニングがあの、インストルメンタル。なんですよ、うん、
当時絵描いてなかったこれ、
ね、絵は描いてないと思うけど、キャラクターにすごい好きなのがチキムジカノーバってキャラクターがいるんですけど、この子が好きで僕これあれですよ、 DVD 全部持ってますよ。
すごいな、
うん、アニメとしてはあんまりあのおすすめできない感じなんですけど、なんか好きで見ちゃう。
なん原作があるんですかこれ。
いや、オリジナルじゃないですか。ワウワウのオリジナルだった。うん。これのオープニングも、まあ、あの、インストルメンタルだからあれなんですけど、エンディングが、あの、ブロックンカメラっていう渋い曲でね。
企画が通らなそうな作品だな、これ。
まあなんか、キャラデザとか好きなんですよね、なんかね。
今またむつみさんがキャラデザやってんのかと思って。
今だから言っちゃいますけど、うん、僕らがだから、あの、Kindle でこの間出した、あの、FG、フォーミュラギアっていう、作品があるじゃないですか、あれの第2部に出てくるユーディットっていう、まあ、小柄でそのちっこくて元気のいいキャラクターっていうのがこのジーンシャフトのチキあたりから割とインスピレーションが、
なんとなくビジュアルから察するにこの色黒の子か、
そうそうそう、金髪
の、金髪の、
そうそうそうそう、この子がそのユーディットの、 あの、まあ、ベースって言ったら変ですけど元ネタ的なに近い感じ。
見てなかったなこれ。
見たければあの送りますけど。
じゃあそろそろまとめに入りますか。
そうですね、まあそんな感じなんで、ちょっと今回はね、名曲をこうつらつら紹介していこうという趣旨でしたけども、いかがでしたでしょうか。
俺の好きな曲はこれだよって紹介してるだけじゃないですか。
まあだいたいポッドキャストなんてそんなもんじゃないですか。はい、そんな感じで、
あの、曲を紹介するポッドキャストってダメだよね。
そう、曲かけらんないです
か、ね、うん、かけられればいい
んだったら、かけていいんだったら何本でもかけるんですけどね。
あれいいですよね、これいいんですよって言ってるだけじゃないですか。
まあ、そんなことなんで、今回はこんな感じで。はい、まあ、だから、紹介した曲の中で、ああ、この曲知ってるとか、ああ、これ俺も好きみたいなのがあったら、まあ、仲間って感じです。
仲間って。
では今回はこの辺で。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。